こんばんは。風林火山経営者タイプ診断、出道正明です。それでは3つ目の風林火山の火、火、侵略すること火のごとく、マーケットインボトムアップ型市場適応型チームワーク社長について、本日は解説させていただきますね。内容としてはね、基本的には先にお送りしている診断内容と同じなんですけど、具体的な事例とかね、もう少し自分なりの思いを加えたような内容でお伝えできればと思っています。さて本日はキータイプの経営者なんですけど、何度も言いますけど、あなたの診断結果に関係なく全てのタイプをしっかり知っていただく中で、今一度自分にぴったりなものがこれなのかっていう認識をしようという意味で見てほしいのと、まああとね、どれがいいとかどれが悪いとかそういうことではなくて、風林火山のいろんな良いところ悪いところの全てを知って、うまく組み合わせて臨機応変に経営に使っていただきたいということです。でもね、そのためにはまずは自分がどれかということを明確に掴んでいくということが大事やということをお忘れなく聞いてください。それでは早速ですけど、キータイプの経営者の特徴からまいります。このタイプの経営者の特徴は、市場のニーズと自社の組織の強みを掛け合わせて売り上げを作っていくタイプで、社長自身がね、前に出るっていうよりも名指揮官として活躍するイメージですね。はい、この風林火山経営者タイプ診断を、まあ、作らせてもらった僕ですけども、私自身ですけどね、このキータイプの経営者なんで、作っていきながらね、その気持ち分かるって思いながら作らせてもらいました。はい、キータイプの経営者はね、人と人とのつながりを大切にするタイプで、共感力が非常に高いですね。強いです。で、社員だけではなくてね、顧客とか社会への共感もできるタイプですね。はい、その共感力はね、裏返すと非常にね、依存心も強いってところも大きな特徴の一つです。なので相手に共感するだけじゃなくてね、自分への共感を絶えずね、求めてしまいがちですね。なんかね、子供っぽい感じですよね。でもね、自分のタイプなんで、ほんまによう分かります。これはね、風タイプの経営者が勝ち負けなど、そういう結果にこだわって賞賛を求めるのとはちょっと違っててね、このタイプはね、あくまで自分の気持ちや考えを認めてもらいたいって幼稚さがある。ちょっとね、失礼かもしれませんけど、幼稚さ、まあ僕もこれなんで、はい、幼稚ってね、ほんまにちょっと失礼な言葉かもしれませんけど、そういう感じなんですよ。認めてほしいみたいな。自分で言うのもなんですけど、本当に僕もそういう幼稚さあるなって感じてますからね。はい、次に人物像いきますね。これは、このタイプの経営者はね、コミュニケーション能力がやっぱり非常に高いです。共感力あるんでね。組織においてはムードメーカー的な力を持っていて、社員をね、やる気にさせたり、組織を団結させることが非常に得意です。はい、でね、その反面ね、組織の空気を何より最優先してしまうんで、結局はね、何がやりたかったのかがね、ぼやけてしまうこともあります。だから、これやろうとか言って、そっちの目標を目指してるのに、空気が悪いとそっちの空気を良くしようことに専念してしまうみたいな、そういう感じですかね。はい、さまざまなもんだからね、さまざまな問題解決よりも、共感を最優先するところがあるので、極端に言うとですよ、自分の苦しい気持ちを分かってもらえれば、問題なんか解決しなくなってもいいみたいな、まあ結構幼稚ですよね。自分で言うのもなんですけど、本当にそういうところあります。だから経営者としてどうなんですかね、このタイプって思ったりする時もありますけど、でもね、うまくいくとみんなとこうまとめていくのも上手ですし、そういうタイプですね。まあこのタイプにはこのタイプの経営スタイルがある。風林火山それぞれの経営スタイルがあるので、で、苦手なことがあって、得意なことがあって、取り入れなあかんこと、逃さなあかんことがあるっていうことですからね。はい、あとね、なので自分がやろうとしていることとか考えていることがちゃんと伝わってさえいれば満足してしまうところがあるんですよ。だからそこで目標や計画を最後までね、完結せずにもう中途半端でやりきった気分になっちゃうっていうかね、そういうパターンありますよ。だから結果的によくあるパターンとして、アイデアは熱く語るけれども中途半端で終わってしまって、社員や組織を振り回すだけのわがまま社長って見られることもあります。はい、すいません、ついついいつもやらせてもらってます。だからまあちょっとひどい目に言ってますけど、自分のことなんで、はい、 ほんでこういうふうに自分もね、分かってもらえたらできちゃった気分になっちゃってなんか終わってしまうみたいなことあるな、そして社員振り回してきたなっていう自覚がありますから、はい、またね自然に相手の気持ちに共感できるんで、悩んだり困ったりしている社員のフォローするのがね好きです。でそれはね社員だけじゃなくて顧客や社会にも生かされるんで、顧客や社会のニーズ、そういうところも見ながらマーケティングしていくことは得意かもしれないですね。まあほっといてもね、人に共感できちゃうタイプって感じですね。結果的に社員からすると、まあ可愛げがあって憎まれないタイプの経営者とも言えますけどね。まあ最後は可愛げがないって感じですけど、ほんま私もねそんな感じで、なんとかもう社員と一緒にうまく生き延びて頑張っております。はい。あと長所はとにかく相手の気持ちを思いやる共感力があるんで、コミュニケーション能力が非常に高いというのがこのタイプの経営者ですね。特にね、1対1で相手の気持ちに寄り添いながらじっくり対話することができるんですよね。だからチーム内の人間関係のトラブルなんかを解決したり円滑にしていくことには長けてますね、はい。まあ、うちの会社ヒューマンフォーラムでは一人一人の対話ってことを本当に大切にやってきました。これはまあある意味トップである僕の個性がみんなの中に浸透したのかもしれませんね。まあだからそういう意味では私以外の社員たちも対話っていうことをすごく大切にする、まあそういう企業文化になってます。はい。またね、会議やミーティングの時などは場の空気をね作っていくことがすごく得意なんです。だから社員の声を引き出していったり、それをうまくまとめていくっていうことも得意かもしれませんね。とにかくね、社員一人一人を楽しませたりやる気にさせたりすることが好きで、ミーティングとか結構好きです。コミュニケーションの場が大好きですね。私の場合はノミニケーションも大好きです、はい。あと意外と物事の本質を見抜くことが得意です。本質を突き止めようとする傾向もあります、はい。それではここで短所も見ていきたいと思います。短所はね、一緒に取り組んでくれる社員がいないとチームや組織を動かしていくことができないタイプです。まあ、できないって言ったらダメですけど、なんかね、みんなで一緒にやりたいって言ったタイプですね。一人でコツコツやっていく林タイプとは違うし、風タイプみたいに突っ走っていってついてこいっていう感じでもないですね。分かってもらいながらやっていかないといけない寂しがり屋っていう感じですね。この感じ言いたいこと分かります、はい。あと何か一つにこだわるそういうタイプではないんです。だから浅く広くってタイプなので、みんなにいろんな仲間に助けてもらいながらうまくやっていけるタイプかもしれませんね。これもむっちゃわかります。良くも悪くもね、こだわりがあんまりないんですよ。だから社内外を問わず人の意見に流されやすいっていうところがね欠点です。で優柔不断だから優柔不断なんです結局。で結局流されてこっち行ったりあっち行ったりするんで言動に一貫性がないっていう傾向があります。でもね、これからの多様で複雑な世の中ではある意味決断に迫られる、早く決断しなあかんようなタイミングっていうのが多く出てきますから、だからそういう時にね、優柔不断にずるずる、あの人はこう思ってるからこの人はこう思ってるかってなるのは気をつけた方がいいですよね、はい。また分析や論理的思考で仕事を進めていくのが苦手で、仲間やチーム、そして自分の気持ちや感情を優先して仕事をしてしまいがち。だから仲間の気持ちはこうだから、チームはこうだから、自分はこうだからってやっちゃって仕事を進める。だから論理的にこうだからこうやるべきだっていうのが苦手です。まあ僕自身はね、論理的で分析してるつもりなんですけど、よく振り返ってみると意外と気持ちで動いてますけどね、はい。そのように気持ちや感情がね優先してしまうんで、計画的に順序立てて仕事を進めていくのは結構苦手です。だから社員に物を伝える場合も感情的な表現が多くてね、説明が分かりにくいっていうこともあるかもしれません、はい。自分でもね、なかなか分かりやすく伝えてるつもりなんですけど、むちゃくちゃとかガーンととかドバーンととか、そんなことよく言ってるみたいですね。なんか勢いで伝わってない、勢いだけで伝わってないこともあるかもしれませんね。あとはこのタイプの経営者はとにかく、これは本当に大きいです、依存心がね強いんです。だから自分がどう思われているかってことが気になって仕方がないところがあるんですね。だから社員がね不満を持ってるんじゃないかなって 疑心暗鬼に陥りがちです。これなんかはね、典型的な非タイプの経営者の特徴だと思うんやけど、もう僕はもう極めてそういうタイプなんで、ビビりでね、寂しがり屋なんで、分かりますね。あとね、このタイプの経営者はつい余計な一言言ってしまう癖にも気をつけた方がいいでしょうね。非タイプの経営者の方、これ気をつけた方がいいですよ。お互い気をつけましょうね。良かれと思って言ったことが相手傷つけてるっていうようなこともありますからね。はい、それでは次にマネジメントっていう視点で見ていきたいと思います。マネジメントっていう視点で見ると、ボトムアップ型、チームワーク型、社長、まあチームワーク良さそうなミーティングしてますけどね、はい、まあこんな感じです。で、従業員の個性や能力だけではなく、気持ちや考えなどを見極めながら仕事を進めていくんで、どうやったら従業員の力がフルに発揮されるんだろう、そして今この市場のニーズをこうやってこれを取っていくときに、どうやったらどう組み合わせたらうまくいくという、そういうね思考を持って考えられるタイプですね。だから社員や組織のことも見ながら、市場や顧客のことも見られるって感じでしょうかね。なんといってもね、このタイプの経営者は持ち前の共感力があるんで、それを生かしてね、社員たちのとのつながりを育んでます、いつも。だから育みながら巻き込む力が非常に強いと言います。ただしね、気をつけなあかんことがあるんです。好きになった人や自分が信頼する人に、良くも悪くもね、判断を任せきってしまう傾向があります。まあいい場合の、あれ本当に信頼関係ができた権限以上ならバッチリです。でもないにもかかわらず任しきって失敗しちゃうっていうこともありますから、ほったらかしみたいになることは危ないですよ。気をつけましょうね。あとね、非タイプの経営者はとにかく仲間意識が強くて、社員を喜ばせることが得意ですけど、計画的に社員や組織を成長させたり強くしていくことはあまり得意ではないです。その場その場って感じですかね。これもね、自分自身思い当たる節がね、いっぱいあるんですけど、熱く思いは語るんです。でもその後継続的にモチベーションを上げるけど、フォローしていくことは苦手ですね。私はね、だからそういうならば熱く語るけど、そのフォローの部分は仕組み化して他の社員にやってもらったりするようなことをやってますけどね。はい、それでは次にマーケティングっていう目線で見ていきましょう。これで言うとマーケティング市場適応型ということになります。で、このタイプの経営者はとにかくね、社員にも顧客にも共感ってことが第一優先です。はい、お客さんの立場になって考えられる共感力を持っているっていうことが最大の武器でしょうね。はい、強みですね。なのでいつもお客さんをびっくりさせたい、こんな商品で喜ばせたいって、お客さんの立場に立ってお客さんの気持ちを感じながら商品やサービスを作っていけるところが、このタイプの、ね、経営者のマーケティング的な強みと言えるでしょうね。私なんかはお客さんが、ね、喜んでるイメージが湧かないような手前勝手なマーケティング戦略を提案されると、もうイライラしちゃうタイプですよ。はい、それってどんな風になってるのって必ずその描きますからね。その自分がやろうとしてるマーケティングとか商品とかがどんななってるかっていうのを描きながらやっていくタイプです。はい、またね、このタイプの経営者は社員や組織を一致団結させることができるんですね。だから今顧客を喜ばせることができる商品やサービスを社員や組織の力を使って売り込んでいく、攻撃的にね、その能力を持っています。はい、なので社員を適材適所に配置したり、有効企業とタイアップやコラボを組むといった掛け合わせが非常に得意で、そういったね、編集する力を使ってね、市場を広げていくのがことができますね。まあ私自身のことになりますけど、私はね、アパレルの店舗を今全国で80店舗今日やってますけど、ここまでやってこれたのはファッションやビジネスのセンス、まあそれも多少あると思うだけじゃなくてね、編集する能力、編集力があったんじゃないかなと自分では思っています。それは品揃えの編集、売り場を編集、広告宣伝を編集、人材を編集、他社を取引先を編集、いろんなものを編集する、そういうことに長けていたんじゃないかなって我ながら感じています。はい、このタイプの経営者はね、絶えず売れるもの、力のある人を見極めて、それを掛け合わせて編集していくといい結果につながりやすいかもしれませんね。あえて一言最後にまたアドバイスさせてもらいますと、Tタイプの経営者は社員や組織の考えや気持ちを汲み取っていく能力と、 顧客や市場のニーズを感じ取る能力を持っているのが最大の長所であると同時に、それはあまりこだわりがないってことです。流されやすいってことです。そういう短所、それがね、短所となるんですね。要するに共感ばっかりで自分のこだわりがあんまりないってことなんですよ。 Hタイプの私はほんま自分でも分かりますけど、こだわりないなって思います。でもなんかね、変な細かいことにこだわっちゃったりはするんですけれども、これね、気をつけなあかんとこです。いい意味でもこだわりないっていうのはいい場合もありますけど、だからね、こだわりがなさすぎるのは良くないんですね。なので自分なりのこだわりというかね、大切にする価値観ですね、それをしっかり持つことで組織作りやマーケティング経営ってことにブレがなくなっていきます。私はね、今でこそ企業としても企業としてのね、目的や価値観も DLF なんかでも、デミチズリーダーフォーラムでは目的や価値観やビジョンや戦略ということを言いますけど、自分自身もそれを大切にできるようになってますけど、でもね、それをしっかり持てるようになったのは、そういう要素を取り入れたり、そういう仲間が増えたり、もしくは学んできたからでことであって、若い頃はね、そんなん全然なかったですし、勢いでやってましたから仲間みたいな感じでね。だからそういうことを持たないと仲間もぶらすことになりますし、良くないです、ブランドとしてもね。そうやってね、ブレずに一貫性を持ってやっていけることで、商品やサービスだけじゃなくてね、会社や経営者としてのブランディングも高まっていくでしょうね。あとね、このタイプの経営者は本当にこれ、周りの人が自分のことをどう思ってるのかがね、すごく気になります。だから元気のない挨拶されただけでも嫌われてるのかなとか、些細なことがね、心配になったりするんですよ。この感じ痛いほど分かります。これね、これがダメやとかそういうことじゃないですよ。そんな風になってしまう自分ということをしっかり把握していくことが大事です。把握したところで気になりますから、僕は今でも気にはなりますよ。でも、あ、そういう自分が今こう思ってるんだって把握しているんで、まあ流せるというかね、理解しています、そんな自分を。はい、またね、共感してもらえないと不安になって、言いたい、最後はね、不安になって不安になって妄想みたいなのが出て、自分が言いたいことが言えなくなってしまう傾向があります。これも気をつけてください。正直に言うと、こんな風な思い腐るほどしてきました。今でもね、そんな風にあれこれ言わん方がいいかなとか、あいつ今ちょっとこうやからなとか、声を出せなくなってしまっていることはしょっちゅうです。でもまあ、そんな自分のことを本当によくよく知っているので、これは言うべきだっていう時は勇気を持って言おうとしますし、社員たちに思いを正直に伝えられるように今はなってきています。はい、なので自分なりのやっぱりね、しっかりした価値観を持ち合わせることで、依存心やこだわりのなさ、流されやすさといった欠点をね、クリアしていくことが大事だと思います。だからどんな風なところを他のタイプから取り入れたらいいかというと、風タイプのような高い目標に向かって突っ走っていくところ、ここ持つ。あと林タイプの経営者のような強いこだわり、まあまあ理念とかそういうことも含めて商品とかね。あと山タイプのようなどっしりとした安定感、右往左往して優柔不断になられっていうことを持つ、そういったねことを社員の力を借りながら、もしくは一緒に組織を作ったりしていきながら経営していくことが大事ですね。だから社員の力を使ってもいいし、自分自身が変わってもいいし、そうやって一緒に組織を、こういう要素を入った組織を作っていけってことですね。それでは次はキータイプの経営者のキーワード、また最後にお伝えします。これもね、ざっと一挙にお伝えしますね。つながり、依存的、こだわりがない、共感、子供っぽい、幼稚さ、流されやすい、思いやり、ムードメーカー、気遣い、フォロー、同調、巻き込み力、一貫性がない、関心、スキンシップ、感情表現が豊か、優柔不断、寂しがり屋。まあこれもね、皆さんHタイプの方でもこれあるなとかこれないなとかいろいろあったかもしれませんけど、どれがいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、あったものの中には伸ばした方が良かったり気をつけた方がいいものもあるでしょうし、なかったものは全然その力が発揮できてなかったり、そこが意識できてなくてすごく欠点となっているけど気づいていないことかもしれませんから、そういう意味でもう一回キーワードよく見てみてください。はい、以上でHタイプの経営者の解説は終わります。私自身Hタイプの経営者ですから、このタイプの経営者の気持ちや考えはね、良くも悪くも本当によくわかります。だから ついついね、自分のことばかり話しちゃいましたけど、申し訳ございません。はい、それでは最後にね、本日も経営者の事例をお話したいと思います。Hタイプに関しては、やっぱりね、私自身が一番の事例だと思うんで、またまたになりますけれども、私の話をさせてもらいますね。さっきにも少しお話ししましたけど、うちはね、アパレルの小売りのお店を、まあ大都市を中心に全国でやっているんで、競合が非常に激しい業種なんですよ。しかもね、若者向けのカジュアルですから、絶えずね、移り変わるトレンド、もう早いんですよ、トレンドの移り変わりがね。だからシーズンごとに、もうシーズンより短いごとに臨機応変に品揃えを組み替え続けるっていうことを長年やってきました。なので、もう完全にマーケットイン市場適応型っていうやり方がね、染みついてるタイプです。だからいつもトレンドに適応しながらね、でも差別化しなっていうことに四苦八苦してやってきました。特にね、この頃はトレンドもいろんな流行りがいっぱいありますし、多様性ありますよね、若者のファッションだけでもいっぱいありますし、流行もあっという間に変わっていくんでね、ほんまに大変です。そんな当社のね、我が社の課題はトレンドばっかりに左右されることのない独自性のあるオリジナルブランドっていうかね、そういうものを作っていきたいなってずっと思ってきました。長い間ね、何回もその課題には取り組んできたんですけど、なかなかうまくいかず中途半端に終わってしまってばっかりで手をこまねてました。でもね、その課題を打破していくことができ始めてるんですね、この頃。まあできたっていう感じですけど、それはね、意外な経緯から、意外なプロセスから生まれました。それはね、私のようなHタイプの経営者をマネジメントして、マネジメントで言うとどんな個性かというと、ボトムアップチーム型ってことになりますよね。ボトムアップチームワーク型が得意なんですけど、このタイプの経営者はね、組織内でチームワークを活かしていくことは結構得意です。でもね、本格的なボトムアップ、もっと言うなら本格的に権限移譲する関係性、そういう組織にしていくのはものすごい難しいもんです。まあこれはね、どのタイプの経営者でもそうと思うんですけど、そう簡単にね、全面的な権限移譲とか、みんなに任せてボトムアップなんてできないですよね。はい。で、まあ、10日目のね、動画でも少しお話ししましたけど、私もね、そんな風に全面的に権限移譲されたボトムアップ組織を育んでいこうっていうことでね、自ら動く組織にしていこうと、本当に苦労しました。はい。私自身も変わっていくこと大変でしたし、社員や組織もそれに変えていく中でカオス状態になりましたし、そんな中で当然業績も激烈に悪くなりましたし、そんな苦労の末に出てきてくれたのは、社員がね、僕とは違ったタイプの力を持った社員がポツンポツンポツンとその末に出てきて、独自性のあるブランドを育み続ける、成し遂げていくっていうことをやってくれたんです。まあ自己紹介の時にね、お伝えしましたけど、もう一度言っておくと、ユーズドを拡張する進化型古着屋森というブランドが、それで、アップサイクルとかリサイクルっていうコンセプトでね、今、アパレル業界からだけではなくて、いろんな業界から脚光を浴びてるブランドなんですけど、本当に独自性の強いブランドで、もう彼もね、初めは地でたかったんですけど、見ててね、大丈夫かと思って、もずっと見守ってた中で、時間をかけて今そこまでこぎつけたというか、作ってくれました。まあ、じっくり見守ることができたおかげでとも言えるし、彼自身の力が発揮されたおかげで、そのブランドが作れたっていう感じかもしれませんね。はい。またね、他のブランドに関しても、これもね、初めの自己紹介の時には紹介しましたけど、今までの僕やったらできなかったやろなっていうことを成し遂げてくれたブランドもありますよ。ブランドがね。例えば、無目的というブランドも紹介させてもらいましたけど、そのブランドもね、トレンドも当然、合わせますけど、そこに流されるだけじゃなくて、生きるを作るというコンセプトを、いや、ポリシーを大切にしてね、まずは、社内の社員からそういうことを大切にするインナーブランディングをしっかりした上で、顧客に向けても確固たるブランディングを確立していきました。で、自分たちの思いを実現していくような展開をね、今、他にもね、いろいろやってます。あとね、うちのメインのスピンズ。これはね、もう業界的にはかなりマーケットイン、競争の激しいブランドなんですけど、その中で当然切って貼ったの商品の、競い合いをね、やるんですけど、買われるって無敵って、 ヒューマンフォーラムの生き方を僕たちは社会や顧客やそして社員たちに伝えるんだというそのコンセプトをドカンと真ん中に入れて、お客さんに変われること、人生変わっていくことが無敵なんだということをね、トレンドの移り変わりの激しい業界の中でドカンとやってくれてますからね。まあこれもね、独自のブランディングですよね。まあそういう意味で言うと、僕がやってただけでやったらこういうふうにはなっていかなかったなと思っています。だからこういったブランド展開はね、マーケットイン市場適用型の世界で長年切った旗だけやってきた私にはできなかったと思いますし、そう考えるとですよ、マネジメント目線で本格的な権限以上ボトムアップを目指していこうというプロセスの中で、Hタイプの私とは違った個性を持った社員たちがそれぞれの個性に応じたブランディングを権限以上されて、もしくはボトムアップで作っていってくれたってことなんです。正直言うと、ボトムアップ権限以上いくのはの組織にしていくのは大変なものがありました。だって寂しがり屋で依存心が強くで、絶えず人にどう思われてるかって気になる Hタイプの経営者である私ですからね。まあある意味見守ってる時なんかもかなり寂しかったですし、ちゃちゃが入れたくて仕方がなかったら我慢するのも大変でしたね。それに耐えることで結果的に組織として新しい力を芽生えさせることができた。それはHタイプの経営者である私だけでは決してできなかった、そういう芽生えてくれたおかげです。まあ偉そうなこと言ってますけどね、結果的にそうなったって感じなんですけど、今でもね、寂しがり屋ですし、ちゃちゃ入れたがり屋な性格は変わってませんよ。そんな私も今ではHタイプの傾向をしっかり理解した上で、良いところは生かし、ダメなところは気をつけながら、他のタイプの良さも理解したり、もしくは合わせ持つことで、そして何よりも、それを持てなかったとしても、そういう社員のことを理解し、そういう社員の力を権限以上することで、組織全体を、全体の力を使えるようにしながら、組織作りや経営をできるようになってきたんじゃないかなって思ってます。さて、これにて、Hタイプ、侵略すること、火のごとく、マーケティング、ボトムアップ型、市場適用型、チームワーク社長、私、ですけど、の解説をすべて終わりにします。まあ、明日からはね、いよいよ、ヤマタイプの詳しい解説に入っていきます。どうぞ、お楽しみにしておいてください。ありがとうございます。